プロゴルファーの中島恒幸さんという方をご存知でしょうか。日本ツアー通算48勝、歴代3位という成績を持ち、2017年にはスポーツ功労賞を受賞しています。その中島恒幸さんは、奥様と共にキリスト教の信仰を持っておられます。長年のスランプから奥様の祈りと信仰によって立ち直るという証を持っておられる方です。もう10年以上にも前にもなりますが、奥様の律子さんの証が綴られたロープという著作を読まれた方もいると思います。その後、中島恒幸さんは事故に遭います。タクシーから降りて荷物を下ろしているところに車が40キロのスピードで突っ込んできて、恒幸さんはそのまま突っ込んできた車とタクシーの間に足を挟まれてしまいます。現場は雪道だったそうで、そのままタクシーは1メートルも押し出されたそうです。中島さんはその場で倒れ、救急車で運ばれます。事故現場を見た救急隊も警察も中島さんの足はぐちゃぐちゃになっているだろうと思うほどの事故だったそうです。しかし幸い、骨は守られ、筋肉や靭帯の断裂もありませんでした。しかし打撲やあざが激しく、両足はパンパンに腫れ上がり、数ヶ月の治療とリハビリが必要となりました。そのような悲惨な事故にあっても、中島さんは信仰によってそれを受け止め、重傷を負いつつも、骨や筋肉の断裂がなかったことを守られた奇跡だと告白し、このような不幸な事故についても神様の最善があったことは確かですと証ししておられました。ここまでの証は聞いたことのある方もおられると思います。キリスト教のメディアなどで証しされ取り上げられていました。しかしその後どうなったのだろうかと思って調べてみたんですが、残念ながらその時の事故が原因で、怪我からは復帰するものの、痛めた右足をかばって今度は左足に無理がかかり、左膝を痛めてしまいます。そして左足の手術を受けるんですが、それからは十分なトレーニングができず、理想とするゴルフができなくなってしまったそうです。そして昨年ついに一線から退いたとのことです。最後は若手の松山英樹さんと優勝争いを演じましたが、一花咲かせることなく、ゴルフ界のレジェンドとして永久シードを持つ中島恒幸さんは、レギュラーツアーからの卒業を表明しました。もちろん今となっては年齢的なものもあると思いますが、まだまだやれるという時に事故がきっかけとなってさらに負傷し、それ以降満足いく結果を残すことができなくなってしまい、一線を退くこととなったというのはどういう気持ちなのでしょうか。事故を起こした相手に対する恨みや怒りはないのでしょうか。ちょうど調べましたら、昨年行われた国会クリスマス晩餐会で語られた証ではこのように言っておられます。事故については触れておられないんですけど、中島さんはこんなことを言っていました。今中島恒幸はどんなにハンデをつけてもらっても松山英樹には勝てないと言った上で、現在自分はプロを目指している40数名の子供を教えているということを明かしし、そういうことも全て神様から整えられた道ではないかと思っていますと明かしされていました。私たちは信仰生活を送る中で日々様々な問題に直面します。時には驚くような出来事に遭遇することもあります。今はこのようにして同じ神を信じる神の家族と共に礼拝を捧げしていますが、私たちがひとたびこの教会の外に出れば、そこは神を信じない者たちの世界であって、私たちはその中にあって生活をしています。そのように神を信仰しない社会では、なおさら信じられないような出来事に遭遇することもあります。人間関係で傷つけられた、人から騙された、裏切られたというような出来事もあれば、新聞やニュースになるような 悲しい事件に自分たちが、あるいは自分の愛する家族が被害に遭ってしまうこともあるのです。特にこの東京では非常にその確率も多いと思います。そのような時に私たちはクリスチャンとしてどのような態度を取るべきでしょうか。今朝は創世記よりヤコブの娘に起こった悲劇を通して教えられたいと思います。立ってあなたの生まれ故郷に帰りなさいと、その主の声に聞き従って、ついにヤコブは故郷カナンに向けて旅立ちました。途中、叔父のラバンの追跡に遭い、そして400人の陣営を連れて迎えに来た兄エサウとの感動の再会も果たしました。そして故郷の近くまでやってきたヤコブたちでしたが、あの旅の途中で主とお会いした、あなたをこの地に連れ戻すと主が語られたベテルには戻らずに、そこからだいぶ離れたセケムという町に行き着きました。彼はその地に留まり、天幕を張った土地の一部を買ったと33章の終わりにはあります。アブラハムから始まった彼ら一族の生活は、これまでずっと天幕での生活でした。つまり、いつも寄留者として、一つのところに土地を所有して長く滞在するということをしない生活を送っていたのです。そんな彼らが一定の場所に土地を買って、そこに住み始めていったのです。しかしそこで取り返しのつかないほどの悲劇が起こってしまいます。なんと、ヤコブの娘、ディナが、その年のリーダーの息子である、セケムという男に襲われ、性的暴行を加えられるという、とても悲しい事件が起こってしまいました。一難去ってまた一難という感じですが、今度はヤコブにではなく、その娘、ディナに悲劇が襲いました。とても信じられないような事件が起こってしまったのです。で、私たちクリスチャンも、神様を信じていて、真面目な信仰生活を心がけていても、時に想像もつかないような悲惨な出来事に巻き込まれてしまったり、また神様を信じているのにどうしてこんなことが起こるのだろうかというようなことが私たちの身に起こってしまう時もあります。特に私たちの愛する人に、このような悲しい出来事が起こった時に、私たちはどういう反応を示せばよいのでしょうか。ある人はそのような時、どうしたらいいかわからないと思うかもしれません。何もできなくなってしまう人もいるかもしれません。ヤコブもそうでした。ヤコブはこの事件に関して何の対処もしません。何もできないのか、何もしないのか。彼の取った態度は沈黙でした。彼は全くと言っていいほど感情を表に出さないのです。感情を出さないと言いますか、そこまでかというぐらい冷静なんです。まあ冷静と言いますと聞こえがいいのですが、無反応と言えるほどに、ヤコブはこのことに対して沈黙し続けるのです。自分の愛する娘が強姦されたのです。泣いたり怒ったりしてもいいはずです。それが普通の親の反応だと思います。しかしヤコブは、ことを荒立てないようにするのです。ある人は、ヤコブというのは、ペヌエルという場所で神との格闘を通して変えられたんだと言います。神との格闘に勝ち、ヤコブ、押しのける者という名から、イスラエルという名前に変えられたように、彼自身も信仰者として変えられたんだ。これは、大人の対応をしているんだと解釈する方もいます。もちろん彼は一族の長でもありますので、ここで地元の人々と揉め事が起こり、争いになったら、一族を危険にさらすこととなる、そういう配慮をしたんだということも考えられなくもありません。しかし、ここに出てくるヤコブは、どうも違うようです。五節で、ヤコブが自分の娘ディナの悲劇を聞いたとき、その場に居合わせなかった息子たちが帰ってくるまで、黙っていたというのです。これは問題を荒立てないようにしているのはわかるのですが、あまりにも ヤコブが不反応なのです。では息子たちがそれを知った時の反応はどうだったでしょうか。7節をご覧ください。34章7節。ヤコブの息子たちが野から帰ってきてこれを聞いた。人々は心を痛め、ひどく怒った。人々は心を痛め、ひどく怒ったとあります。これが本当の反応です。ヤコブの娘たちが自分の妹が乱暴されたことを聞いて、胸が引き裂かれるほど心を痛めた。腹渡が煮えくり返るほど怒った。これが自分の愛する家族が傷つけられた時の反応です。そして7節の後半には次のようなコメントが加えられています。シェケムがヤコブの娘と寝て、イスラエルの中で恥ずべきことを行ったからである。このようなことは許せないことである。イスラエルの中で行われたこのようなことは許せないことであると書かれています。これは誰の言葉でしょうか？誰のコメントでしょうか？このようなことは許せないことであると断言したのは誰なのでしょうか？それはヤコブでも、ヤコブの息子たちでもありません。この言葉は、この聖書を書いた著者が一言書き加えたのです。創世記はモーセ五書と呼ばれる通り、後の時代にモーセが神から直接伝え聞いて書いたとされています。モーセもこの事件を書き記しながら怒りにふつふつと燃え、イスラエルの中ではこんなことはやってはいけないのだと書き加えたのです。しかしヤコブはディナを傷つけた張本人であるシェケムとその父ハモルが来た時も一言も抗議をしていません。なんでこんなひどいことをしたのかと怒る様子もありませんし、娘を返せとも言いませんでした。シェケムたちの要求には、ヤコブの息子たちが対応しました。当時は、父に代わって長男がこのような交渉において語るということもあったようです。ヤコブがどういう思いでいたのか。それは後に、息子たちが事件を起こした時のヤコブの反応でわかります。ディナの実の兄弟、シメオンとレビが問題を起こしたとなると、このように、コメントしています。30節。あなた方は私に困ったことをしてくれて、私をこの地の住民カナン人とペリジ人の憎まれ者にしてしまった。私には少人数しかいない。彼らが一緒に集まって私を責め、私を撃つならば、私も私の家の者も根絶やしにされるであろう。これは一見、彼らが事件を起こしたことが家族を危険にさらすことになったと言っているように聞こえますが、ヤコブが心配しているのは自分のことだということがわかります。あなた方は私に困ったことをしてくれた。私をこの地の憎まれ者にしてしまった。私には少人数しかいない。彼らが私を撃つならば、私も私の家の者も根絶やしにされるだろう。ヤコブは私、私、私と自分の身の安全と世間体ばかりを気にしているのです。私たちも問題が起こったとき、相手のことよりも、また自分の愛する者たちのことよりも、私、私となっていないでしょうか。ヤコブはこのとき、エサを恐れていたときと同じような状態になっていました。自分を守ろうとしていた。そして、34章の最後の一節では、このようなヤコブに対して、兄たちがこのような抗議をしています。31節。彼らは言った。私たちの妹が遊女のように取り扱われてもいいのですか？それに対して何の返事もなく、この兄たちの訴えを最後に、とても歯切れの悪い感じで34章は閉じられるのです。34章は、最後は問いかけで終わるのです。ここには、一家の主人として、そして娘の父親として、イスラエル一族の長として、何の責任も果たせない、何の解決もできない、情けないヤコブの姿があります。自分の愛する娘が傷つけられても何もしない。息子たちが問題を起こすほどに、一族の長としての統制が取れていない。 全く何を考えているかわからない、見えきれないヤコブの姿がありました。あの野暮の私で神と格闘して祝福を勝ち取ったあのヤコブとは思えない、そのような姿、変えられていないヤコブがここに存在するのです。傷ついた娘を慰めるでもない、相手に抗議するでもない、問題解決をすることのできないヤコブの姿がここにあります。私たちはこういう時に一体どうしたらいいのでしょうか。何の行動も起こさない父親に対して兄たちの反応はどうだったのでしょうか。自分の愛する妹に悲劇が起こった時の兄たちの反応は、沈黙するヤコブとは対極的に、兄たちはある行動に出ます。それは怒りに任せた報復でした。何もしないヤコブもヤコブですが、兄たちはまた間違った行動に出てしまいます。野から帰ってきた兄弟たちは妹の悲劇を聞いて心を痛め、ひどく怒ったとあります。そこにのこのこと加害者のシェケムがやってきます。そして娘を傷つけた張本人の口から信じられないような言葉が出てくるのです。娘のディナを嫁に欲しいと言ったのです。これほどおかしなことはありません。乱暴しておいて後から好きになったから嫁に欲しいと言い出したのです。よほど兄たちも怒りをこらえるのに必死だったことでしょう。ここで兄たちは悪だくみを企んだというのです。シェケムの民たちが皆割礼を受けることと引き換えに条件を飲むと言ったのです。しかしこれは息子たちの仕掛けた罠であって、ここから報復が始まります。これがもし何かのドラマやアクション映画か何かだったら、ここから復讐劇が始まって、汚い奴らに報復して妹の恨みを晴らす、悪い奴らに正義の鉄槌を下すというのが普通ではないでしょうか。これが世の中の反応ではないでしょうか。自分の大切な妹をこんな目に遭わせた者たちに復讐してやりたい、報復してやりたいと思うのが世の人の反応です。弱い者が傷つけられ、強い者、悪い者がのうのうと生きることを望みません。悪に裁きを下し、最後は正義が勝つというストーリーを人々は期待します。しかしこの出来事を見ると、加害者たちはそんな卑劣なことをしておいて一度も謝罪をしていないのです。悪びれる様子もなく、のこのことやってきて被害者である娘を自分の嫁にくれなどと言ってくるのです。しかも加害者であるシェケムがこの一族の中で誰よりも敬われていたというのですから、この地の人々はよほど道徳レベルの低い低俗な民族であったようです。もし私がこの立場であったら、同じことを想像すると思うのです。こんなことをしておいてただでは済まさないと、そう思うのです。しかし一歩踏みとどまって祈って冷静になるのがクリスチャンです。もちろん妹ディナに対するシェケムのやったことは卑劣であって大抵のことであって、決して許されるべきことではありません。こんなことをされて許せというのが無理です。しかしだからといってそれに報復することは神様の喜ばないことです。もちろん彼らのやったことは罪であって犯罪です。しかし同じようにやり返すというのもまた罪なのです。罪に罪で返さない、悪に悪で返さないのがキリスト者のあり方です。罪は法律に従って警察が取り扱うものであって、何よりも復讐は神のすることなのです。敵を愛せと聖書は教えます。あなたの罪が許されたように、隣人の罪を許せとも聖書は教えます。しかしこんな悲しい出来事に、皆が傷ついているのに、怒りが収まらないのに、愛せ、許せなんて綺麗事では済まないのもまた現実です。だからといって、仕返しをするのは間違いなのです。ですからパウロは言います。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。 神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。パウロは、復讐は自分でするものではなく、神様がするものだと言われているのです。そして別の箇所で、生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことですと付け加えています。私たちの生ける神の手の中に陥るということは、最も恐ろしいことです。私たちは自分の怒りを神の怒りに任せ、今は復讐せずに、しかし世の終わりに主が報いてくださることを覚えなければなりません。しかし聖書を見ると、ディナの直系の兄であるシメオンとレビが、それぞれ剣を取って、難なくその町を襲い、すべての男子を殺した。こうして彼らは、ハモルとその子セケムとを剣の刃で殺し、セケムの家からディナを連れ出していったとあります。わざと割礼を受けさせて、幹部が痛み弱っているところを襲ったのです。まあ、これは、今で言うならば、病院を襲って、ベッドに眠っている重症の患者たちを剣の刃で撃つようなものです。シメオンとレビのたった二人で、難なく、ハモルとセケムだけでなく、すべての男子を殺すことができました。それだけではなく、今度は別の息子たちも加わって、34章の27節。ヤコブの子らは、刺し殺された者を襲い、その町を略奪したとあります。男子は殺し、その他の者はすべて捕虜、そして家畜から家にある者全財産を奪ったとあります。彼らは、報復だけでは飽き足らず、野にある者から町にある者まで、すべての者を奪い去っていったのです。ここに、親子で全くの両極端な反応を示しています。全く何もしなかった父親と、卑劣なまでの報復をした息子たちの姿が、どちらも正しいとは言えません。では一体、ここで何が求められていたのでしょうか。二つのことを教えられます。一つは、私たちは世の中において、自分はキリスト者である、クリスチャンであるという意識を持たなければならないということを思わされます。それはどういうことか。自分は神の民であって、悪に悪を報いないということです。先ほども、このようなことは許せないことであるというコメントの流れで、イスラエルの中で恥ずべきことを行った。イスラエルの中でという言葉がありました。このヤコブの時代にあって、初めてイスラエルという名前が聖書で使われ始めました。イスラエルとは神様から祝福をいただいたヤコブが付けられた名前です。それと同時に彼らの一族に与えられた名前でもあります。7節ではイスラエルの中で恥ずべきことを行ったからであると言われています。ここで聖書の中で初めて彼らの一族を指してイスラエルと呼んだのです。このイスラエルとは単なる民族の名前ではありません。この世界の中で神様から特別に選び出された民族、神様から祝福された民、神の家族の共同体なのです。ここで早くもヤコブたちに彼らの中で自分たちはイスラエルであるという特別な共同体意識が芽生え始めています。自分たちはイスラエルであって、周りの人々たちとは違うんだという意識です。自分たちは神の特別な民なんだという意識ができています。ですから彼らは、セケムたちを指して、割礼を受けてない者に、と見下した言い方をしています。ここで一つ、周りの人々と自分たちとの区別、差別ができています。自分たちは神からの契約の印として、割礼を受けた民なんだ、割礼を授かった民なんだという、そのような誇りがここに見えます。そしてそのような誇りある神の民、イスラエルの中で恥ずべきことが 行われたという強い思いがあったのです。自分たちイスラエルは周りの道徳的に堕落しきった民族たちとは違うんだ、そういう意識が彼らのうちに芽生え始めていたのです。しかしそれでありながら、息子たちは妹のディナを汚されたということで怒り、報復に出て復讐をしたのです。結果人々を惨殺し、さらに捕虜を取り財産を奪うということまでもしてしまいました。やられたらやり返す、やられた以上のことをする、周りの野蛮な神たちとは同じことをしてはいけないと思っていながらも、同じことを彼らはしてしまっているのです。自分たちはイスラエルなんだ、周りの人々とは違うんだという特別な意識を持ちながらも、結局は周りの民と同じになり下がっていたのです。自分たちは神のためにイスラエルだという優越感だけが勝っていました。私たちも同じです。自分はキリスト者なんだ、神のためなんだという意識をしっかりと持たなければなりません。と同時に、世の中の人々と同じであってはいけません。やられたらやり返すというような、世の中の慣例に従わないようにしなければなりません。皆がやっていることだからといって、神の民が世の人々と同じようであってはならないのです。私たちは神の民、クリスチャンであるという意識をしっかりと持つと同時に、クリスチャンとはどういう存在なのかを考えなければなりません。クリスチャンは福音を受け取ったものです。ですからクリスチャンは思いにおいても行いにおいても福音にふさわしく生きさせていただきましょう。福音を生活と言葉で明かしさせていただきましょう。そして二つ目に、クリスチャンは問題の解決を主に求めるということです。ヤコブたちはこの一大事にあって主を求めるということをしていませんでした。この34章には神とか主という言葉が一回も使われていません。そしてこの非常事態に神様からの語りかけもないのです。それはヤコブが神様に語りかけていないから、ヤコブが神様を求めていないから、神様の方も語りかけなかったのではないかと思います。これまで父祖アブラハムの時代から、神様がアブラハムを召した時から、彼らに危険が及んだ時には必ず主が介入して助け出してくださいました。しかしこんな時に主からの働きかけが一切ないのです。ここで神様はヤコブがご自身に叫び求められることを待っておられたのではないでしょうか。ベテルで彼に現れてくださった神様はいつも共にいると約束してくださいました。あなたを決して見捨てないと言われました。主はヤコブが読み求めたならばいつでも答えてくださるお方です。ここでヤコブは神様を求めるということをしなかったのです。彼らは神様からの語りかけや幻、戒めがなければどうしたらよいかわからないので、自分の思うまま勝手な行動をしてしまったのです。あるいは深刻な問題を前に何もできなかったのです。箴言の29章18節には、幻がなければ民は欲しいままに振る舞う、しかし律法を守る者は幸いであるという言葉があります。まさにこれは彼らのことを言っているようです。神様からの幻がなければ、神様が現れてくださらなければ、神様からの語りかけがなければ、好き勝手にしてしまうのが彼らです。しかし律法を守る者、神様の言葉を守る者は幸いであると箴言の御言葉が続きます。ここに私たちは神様からの語りかけを求めること、すなわち御言葉に問題の解決を求めることの大切さを教えられます。私たちは神様からの御言葉がなければ私たちの歩みの指針を持つことができません。この時のイスラエルの人々には小さな問題ならば 常識の範疇で対処するということができていましたが、大きな問題に対しては反論されてしまうんです。ですからこの時代にはまだ聖書は与えられず、この後は聖書の一部である律法というものが与えられていきます。律法によって事細かに戒めが与えられて、問題に対する対処法、やっていいこと、やって悪いことが神様から提示されていくようになります。で、現代の私たちには今神様からの語りかけである聖書というものが完成して与えられています。この聖書から日々神様の御言葉を求めるということの大切さを教えられます。世の中には占いというものがあります。事細かに何をしたらよいかまで教えてくるものがあります。今日はどんな色の服を着たらよいかまで教えます。しかし聖書には一つ一つ、この時どうしたらよい、この時こうしたらよい、このケースにはこう対処したらよいということが書かれていません。時々私たちもそういう事細かな答えが欲しくなります。まあ、それでも旧約聖書の時代にはその律法の中に事細かく書かれていました。当時のイスラエル人の生活に合わせた決まりが非常に事細かに書いてあります。飼っている牛が誤って人をついて殺してしまった場合どうしたらよいか、そんなことまで書いてあったんです。しかし現代の私たちの生活においてそのように起こる問題について事細かに聖書は答えてくれません。例えば自分が足を怪我してしまった、手術が必要だが成功率が 50% だ、もし失敗したらもう二度と足は効かなくなってしまう、手術を受けるべきかどうか、そのような個人的な細かい事例に対する答えはいちいち聖書にはありません。もっと言うと聖書には個人的な問題に対する解決は書かれてないのです。しかし聖書には原則というものがあります。私たちはそれに従って生きることができるのです。しかし聖書の原則というのは今日明日聖書を読んだからといってすぐにわかるものではありません。日々聖書を読んでディボーションをし祈り、説教から御言葉をしっかりと聞いている中で聖書の原則というのが分かっていきます。よく聖書の中に全ての問題の解決があると言いますが、実際に困った時に聖書を開いている人をあまり見かけません。まあ、それをやっているならば困った時の神頼み的な感じでおみくじ的に聖書を開いているということになります。なぜなら本来聖書というのは困った時に、問題が起こった時に神のお告げのように、占いやおみくじのようにインスタントに答えてくれるものではないからです。もちろん人生に悩んだ人が聖書を聞き、聖書を開き、そこから教えられ救われたという事例は数えきれないほどあります。しかし救われた私たちが信仰生活でそれをいつまでもやっていくわけにはいかないのです。もちろん悩んだ時にも聖書は開き御言葉を求めますが、何も問題のない普段から毎日毎日御言葉を求めることが私たちのうちに聖書の原則を理解しやすくし、私たちにそれを適用しやすくするのです。またただ聖書をやみくもに読むというのではなく、毎日の聖書日課やまた聖書通読などを通して継続的に読むことが大切です。ただ聖書を読んでいるだけでもわからないことも多いので、ディボーションガイドやコンコルダンスの聖書集会などを利用することも必要です。困難な時、私たちは神様の御言葉を求めましょう。では最後にこの出来事に対する神様の語りかけを読んで終わりたいと思います。この34章には神様からの語りかけはありませんでしたが、35章の冒頭で主の語りかけが記されております。35章の一節、神はヤコブに仰せられた。立ってベテルに登り、そこに住みなさい。そしてそこにあなたが兄エサウから逃れていた時、 あなたに現れた神のために祭壇を築きなさい。神様から与えられた言葉、神様から与えられた答えは、解決方法は立ってベテルに登りなさいということでした。立ってベテルに登りなさい、それは私のもとに帰ってきなさいという主の語りかけでした。彼らはカナンに帰った時に、このシェケムの町に住むのではなく、あの旅の途上で神様がお会いしてくださり、旅を守ってくださり、必ずあなたをこの地に連れ帰ると約束してくださった、あのベテルに戻ってくるべきだったのです。実は34章の中でも、彼らはどうすべきだったかが、自分たちの口から答えが出ていたことに気づかなかったのです。それは34章の17節に次のようにあります。もし私たちの言うことを聞かず割礼を受けないならば、私たちは娘を連れてここを去ります。彼らはもし私たちの言うことを聞かないなら、私たちを娘を連れてここを去りますと言っているんです。それが本当は彼らのすべきことだったのです。娘を連れてここを去るということ、罪の影響下にあるこの地を去るということが必要だったのです。罪深い人々を離れて、悲しい出来事のあった地を離れて、主のもとに帰りなさい、ベテルに帰りなさいというのが主の導きでした。私たちにとっては、主の十字架のもとに帰りなさいという語りかけです。私たちはいつでも帰るべきところはここです。主の十字架のもとなのです。私たちは神を信じない人々の間にあって、この世から離れて暮らすということはできません。カトリックのように修道院暮らしというのは私たちには求められていません。しかし、いつでもイエス・キリストの十字架のもとに私たちは帰ることができるのです。私たちは悲しい出来事があったときに、罪に傷ついたときに、まず傷ついた自分たちの心を慰め、癒すことのできるお方のもとに行かなければならないのです。聖書の御言葉に、キリストの打ち傷のゆえに、あなた方は癒されたのですとあるように、主の十字架のもとに、私たちはすべての解決があり、すべての癒しがあるということを覚えたいと思います。私たちのすべての罪を担ってくださったお方は、私たちのすべての痛みをも担ってくださったお方です。罵られても、罵り返すことをせず、傷つけられても、傷つけ返すことをしませんでした。私以上に傷つけられ、私以上に悲しみを受け、私以上に痛みを受けられたお方がイエス様です。今週一週間もこの主を呼び求め、いつもこのお方の十字架を見上げて歩ませていただきましょう。それではお祈りいたします。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。恵み深い天の父なる神様、私たちは信仰を持ってあなたに従って歩んでいても、どうしてこのようなことがと思うような出来事に出会えます。そのような時、やられたことにやり返す、罪に罪で返す、悪に悪で返すということをしたい私たちですが、どうぞそのことは思いとどめて、イエス様の十字架のもとに立ち返り、その傷ついた心を癒していただくことができますようにお導きください。またイエス様の十字架に立ち返り、私たちが罪を離れあなたの義のために生きることができますように、私たちの歩みを導いてください。今週一週間の歩みも、どうぞいつも主を呼び求め、イエス様の十字架を見上げて歩ませてください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。